こちらは HCJB の日本語放送です。この時間はオーストラリア北西部のクヌヌラ送信所から日本語番組をお届けしています。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.400MHz、 夜の再放送は8時から 15.460MHz です。こちらは HCJB の日本語放送です。皆さんお元気でしょうか。尾崎和夫です。さて、この時間、ヨドバシ教会主任牧師の峰野達弘先生がお話しくださいます。さあ、今度はどういうテーマが用意されているんでしょうか。早速お話しいただきましょう。
皆さん、ご機嫌いかがですか。東京のヨドバシ教会の牧師の峰野です。今日から皆さんと共に聖書遊覧バスのまた旅を続けたいと思っています。この旅は皆さんを旧約聖書のという世界に皆さんをお連れしたいと思っています。ですから題しまして詩編への旅路、詩編への旅路、まあ、こんな風に命名させていただこうと思っていますので、これからよろしくお願いいたします。どうぞ毎週、旧約聖書の詩編を皆様方の卓上にお置きになられて、あるいはお手元にお置きになられて、ご一緒にずっと見てまいりたいと思います。きっと楽しい豊かな旅になるのではないかと私はそう思って、とても皆さんと共にこの詩編の旅をすることを楽しみにしています。どうか皆様方もお楽しみくださったらばと、こんなふうに思ってやまない次第です。さて、まあ、今日は詩編に向かいます、その最初でございますので、詩編に関する少し、解説をしておきたいと、こんな風に思っています。まあ、序論的なお話をさせていただいて、これからの詩編の旅に備えてみたいと思うんですね。まあ、ご存知の方、すでに愛読されている方もおありかと思いますけれども、詩編は150編という、なんと150からのその、まあ、詩歌集といいましょうかね、宗教的な詩歌というものが集められているんですね。これはこの何て言いましょうか、一般の詩とは趣をことにしておりますことをはじめに申し上げておきたいと思うんです。もちろん一般と違うからといって何か皆様方に、特別私が一般の人と違う、特異なことを申し上げようというが、そんなつもりはありませんけれども、まあ、聖書の中に出てくる詩編、詩歌ですから、それは当然のことながら、まあ、信仰の詩編といいましょうか、宗教的な詩であるということは、これはどうしても避けがたいことなんですね。私どもはこの詩編というものを一人の人の、あるいはイスラエルの民たちの信仰の告白の詩編だと、こんなふうにも読んでるんですけども、まあ、私たちクリスチャン、信仰者から言えば、それはただの詩編と 言うのではなく、シーカと言うのではなくて、それは自分たちの神への信仰の告白というような意味合いを持つ、それは詩であり、詩歌であるということなんですね。ですから、たくさんの賛美が出てきます。また、祈りの詩編というものも出てまいりますね。また、神への感謝の詩編、そうしたものが、そこには多々収録されています。特に、私が心を打ちます詩編の中の素晴らしい、この詩、それはやがて後にそこに皆様方をお連れしたいと思いますけれども、罪の悔い改めの詩編、罪の懺悔の詩編などと申しますが、そういうようなものもそこに出てまいります。ちなみにですね、聖書中で最も多くの人々に親しまれてきた書物があるとすれば、それはこの詩編と言っていいと思います。クリスチャンばかりではなくて、このそれ以外の多くの聖書に興味を持ち、それを手に取ってお読みになられた方々、それは例えば仏教のお坊さんで聖書を大変愛読しておられる、そのようなお方々を私は大変親しくもしており、またご尊敬も申し上げているそういうお坊様方がおりますけども、その方々の中でこの聖書をですね、大変愛読していらっしゃる方もおられるんですが、どこが一番この読んで親しみを覚えますか、あるいはどこを特にこの愛読をなさっておられますか、みたいなご質問をしますとですね、多くの方々は、そうですね、やっぱり詩編がいいですね、読みやすいですし、とても心に何か深いものをこの留めることができる、そういう聖書の中の部分、それは読んで詩編のように思うんですと、こうお答えくださるんですね。ですから、詩編はある面では万民のこの非常に心に優しい愛読の詩集と、こう言ってもいいのかもしれませんね。皆さんもそんな意味で、すでにお読みの方はそう思っていらっしゃる方が多いと思いますけれども、まだお読みになっておられなかった方々は、どうか付き合いにくいものだと、こう思いにならないでですね、どうぞ、そのように、親しみを、これからお持ちになって、読んでいただけると、とてもよろしいかと、こんなふうに思います。なぜそんなに親しまれているんでしょうね。それは、詩編の中には、人生における、人間の、なんて言いましょうか、機微に触れるような内容が織りなされているからですね。そしてその読み手の心と生活に非常に、この示唆に富んだ豊かな教えというものをそれが発信をしててくれるからではないでしょうか。そこには人間の生涯の中でのありとあらゆる経験というものが描き出されています。喜びも悲しみも、また貧しさも止めることも、そして楽しみも苦しみも、憤りや、またその逆に承知してしまうような、そういうような沈んだ心も、不安や恐怖におののいているような、そんな心境も、それにまた変えて、この平安と本当にですね、安息に満ちた、そうしたものを私たちに与えてくれる、そんな詩編もありますね。希望の詩編もあれば、失望絶望の詩編もあります。勝利に本当にですね、喜び、そして勇み、さらに進みゆくような、 そういう勇壮な詩編もあれば、敗北の中で打ちひしがれているというような詩編も出てきますよ。確信に満ち溢れた、そういうような生き様を言い表している詩編もあるかと思うと、戸惑いの中で本当にこのさまようかのごとく、また深い懐疑疑に心を閉ざされてしまっている陰鬱な、そんな詩編もありますね。誇り高々のそんな詩編もあれば、謙虚な、まことに本当にひれ伏してそれを歌っているというような謙遜な詩編もあります。健やかな時の詩編もあれば、病んだ時の詩編もあります。そしてこの裁きに遭遇し、その中で震え、おののいているような、そうしたこの詩編もあるかと思いますと、大きな慰めと、そして癒しに預かり、また大きな許しに、この良くすることができて、その中で本当に心慰められ、そしてその中で平安な思いを持って静かにそこにひざまずくというような、そんな詩編もあります。まあ憎しみの詩編もあれば、また愛と平和の詩編もある、まあ、そんなふうに言っておりますと、本当に思わず時間がどんなにあっても足りないほどですね、そうした人生におけるさまざまな人間の経験、人間がたどるそうした人生における、遭遇するいろんな局面、場面がですね、詩編の中には歌われているのですから、まあ、楽しみにこの詩編の旅路を一緒にたどって行こうではありませんか。そこでですね、ちょっとこの詩編というものがいつ頃書かれたものか、そして編纂されたものか、まあ、そういう歴史的な背景といいますか、時代的なことについてちょっと予備知識としてお話をしておきたいと思うんですけども、まあ、ざっくり言ってですね、この紀元前400年頃にこの詩編というものは編纂されたと、まとめ上げられたと、こんなふうに今言われていますね。しかしながら、それはまとめ上がったのがその頃でして、出てきますところの詩編というものにはですね、実は本当に古い古いモーセの作だとも言われるような、そういう紀元前、まあおよそ1200年も、昔のそんな詩編もそこに収められていますね。そしてずっとずっとそれから下ってまいりましてですね、今申し上げました紀元前400年頃っていうのは、ご存知の通り、バビロン捕囚という、このイスラエルの民がですね、神様の御心に背いたことの結果、この自分の国を失い、そしてそのところからバビロンにこの虜として捕らえ移されてしまって、その中での苦渋の日々を過ごし、そして歳月を過ごして、そしてその捕囚から解放されてイスラエルの地に戻った。まあ、その頃の時までのことがですね、この詩編の中には収められているんですね。そんなですね、この長い長い、そうした歴史の中でこの読まれてきたものがこの詩編という150編の中に収められているんですけども、それを読みますときですね、私どもはさながら今私たちが住んでいますこの時代に書かれたものかと思うようなですね、そこには違和感のないこの、そうした、なんて言いましょうか、心と言いましょうか、そうした私たちに今、示唆を与え、また私たちに、その、 大きな光を閉じてくれるような、今に生きる私たちに役立つ、そういう人生の指針のようなことがその詩編の中から読み取ることができるんですね。時代は変化をし、そして人間の文明というようなものがいろいろ発達もし、そしてこのまさにイスラエルの国ばかりではなくて、この人生にはいろんなこの存亡ですね、それが立ち上がる時があり滅びる時があるというような、一国においてもそんな国の存亡というようなものがそこで起こってですね、そういう時代を経過しているわけです。そしてその間に人間の生活様式というものは、その国、その地域、その民族、その人種等々によってですね、本当に多様なわけですね。けれどもですね、しかしながらこの詩編を読んでおりますと、そういうようなものを超越してと言いましょうか、そういうものを貫いてと言いましょうか、そうしたものの奥底に流れている、実は結局人間は人間であるんですね。昔も今もこの人間というものはやっぱり変わらないんだなと。ですからその頃に経験し、その中からこの生まれてきたもの、その中でまた語られたもの、その中から本当にこの真理を見出したというような、そうした人間の、そうした心の世界の気づきや発見や、そういう体験、そういうようなものはですね、実は本当に時代を超え、人種、民族、言語、国籍、風俗、習慣、歴史のそういう変換、変遷、まあそういうようなものにはある面では無関係なほど、それは私たちがいつでもいつでもそこで、教えられることがある、そういう真理と言いましょうかね、そういう人間の生きる命の道と言いましょうかね、そういうものをそこから豊かに汲み取ることができる、まあそれが詩編でもあるということを思うときですね、どうぞ詩編の旅を皆さんそこで楽しみつつ、どうぞ辿って行きたいと、こんなふうに思います。まあそこで、私どもは詩編を読みながら、お互いの人生をそこに重ね、今ある自分というもののこのいろんな抱えている問題、課題、悩み、まあ、その反対に喜びや楽しみ、まあ、そういうようなものがぬか喜びに終わらないために、その喜びや楽しみのまた意味というようなものを深く詩編を通してこの味わっていくことができたらいいなと、こういうふうに思います。今の悲しみ苦しみは、それは本当に、後の大きな、喜び、そして、楽しみに変わっていくことができる。そして人間というものはいろんなそうした浮き沈みを経験し、このまた明暗、そうしたものをそこでもって、いろいろ次々と目まぐるしいようにこの体験をし、経験をし、苦悩するわけですが、しかしながらそういう中から私たちはかえって普通の生活といいましょうか、平平凡凡としたというような、また同時にこの安楽で、何不自由がないというような生活の中では、実は味わい仕事ができなかったような、そういう逆境試練、困難戦いを通ったがゆえに、そこで発見することができた人生のさらなる高い道、あるいは奥の院、そして深い、そうした人間の生きるべきこの人生の、まあ、真理みたいなものですね、こういうようなものを 詩編の中で私たちは見つけていきたいと、こんなふうに思うんですね。ですから詩編は常にいつの時代にも、いつのまた時代の人々にも人生に光をこのそこに注いでやまない、そうした永遠の道しるべだと、ある方はそんなふうにも申しました。さあ、いろいろお話を申し上げて、この時が進んでまいりますことですけれども、この150編からなるとこう申しましたね。随分随分、この何て言いましょうか、長い詩編ですね。その中に、まさにその一編そのものがものすごく長い一編というのもあれば、本当に、数節でしかないというようなですね、数行でしかないというような、そういう短い、この詩編もあったりするんですよ。しかしそういうものがこのそこに収録されているんです。それはね、全体としては5つの部分からなっているんです。ですから、そのそれを1巻2巻3巻4巻5巻と呼ぶならば、まあ、5巻から詩編はなっていると、こう言ってもいいと思います。このちなみにですね、一編から41編というものが第1巻です。一編から41編。それから42編から72編までが第2巻になっているんですね。それから今度は73編から89編まで。これが第3巻になっているんですね。そして90編からね、106編まで。これが詩編の第4巻にあたるわけです。そして最後は107編から150編までということになるわけですね。さあ、私たちこの一巻一巻を開き、また一編一編を開いてまいりたいと思います。この新約聖書などですと、一章、二章、三章ですね。マタイの福音書、一章、二章、三章と。旧約の中でも多くの場合は皆一章、二章、三章と、その二章で書かれていますけれども、詩編に関しては、一編、二編、三編、四編とこう、そういうふうに、この呼び鳴らしております。ちなみにですね、今申しましたこの一巻ごとですね、一巻から五巻までの間の一巻ごとの最後にはね、共通の言葉がそこに出てくるんですよ。それはね、主を称えよ、イスラエルの神を褒め称えよ、そして世よ常しえに、アーメン、アーメン、ハレルヤというようなですね、神賛美で一巻一巻が結ばれているんです。そこには悲しみの詩編、苦悩の中の詩編、そういうような道をたどってきた彼らの気持ちというのが歌われていますけれどもね、しかしながら、なんとそれらはすべて主を称えよ、イスラエルの神を、よよ常しえに、神を褒め称えよ、アーメンアーメンアレルヤというような言葉で結ばれている、ここに詩編のやっぱり奥義が秘められていると思いますね。さあ、時が来てしまいました。ではまた来週、どうぞお楽しみにしてください。ごきげんよう、さようなら。Oh.
讃えよ救い主イエスよ。聖歌484番、栄光聖歌隊の力強い歌でした。旧約聖書と新約聖書を合わせますと、聖書全体は分厚い書物になっています。で、その真ん中を開きますと、そこが詩編です。今週から聖書ユランバスは、その詩編を学ぶ旅路をたどってまいります。お聞きの放送は HCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は、朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は、朝7時半からは 15.400MHz、 夜の再放送は8時から 15.460MHz です。どうか皆様の地方の受信状況、また番組に対するご意見、ご希望などをお聞かせください。受信確認書ベリカードは、毎月新しいデザインでお届けしています。で、お便りの宛先は、郵便番号 169-0073、東京都新宿区百人町 1-17-8、 ヨドバシ協会 HCJB 係です。なお、 E メールでレポートをくださる方は、 hcjbjapan.office、 この後に数字の2を加えてください。 @gmail.com です。皆様からのお便りをお待ちしております。これでこの時間の番組を終わります。皆様一人一人の上に、神様からの豊かな恵みと祝福をお祈りしながらお別れいたします。それでは次の放送まで、どうぞごきげんよう。さようなら。